定例会の概要ピックアップ第2回定例会を5月25日から6月22日までの29日間開催しました。今定例会では一般会計補正予算を含む市長提出議案を19件、陳情1件、兼重はじめ議員に対する処分要求1件を審議しました。一般会計補正予算第2号、小学校嘱託教職員経費、及び中学校嘱託教職員経費、全会一致で可決。本件は、小中学校に学校業務支援員を配置することに要する経費です。予算決算委員会での審査、質問、学校業務支援員の勤務体系及び業務内容は、答え、勤務体系は予算上、雇用期間を年間10ヶ月、勤務日数を月19日、1日の勤務時間を4時間、時給を880円で積算しているが、各学校で実情が異なるため、勤務時間等については、各学校からヒアリングを行い調整している。業務内容について大きく分類すると、印刷等業務、学習・学級事務業務、集計・データ入力等の業務、その他となる。質問、学校業務支援員の配置基準は、答え、平成29年4月から12月までの期間において、1ヶ月あたりの平均時間外業務時間が教員1人当たり60時間以上の学校、または1ヶ月あたりの時間外業務時間が80時間以上の教員が複数いる学校が対象となる。質問。学校業務支援員の配置は、教職員の平均時間外業務時間を減少させるための取り組みということか。答え。児童・生徒に向き合う時間の確保と、時間外労働の短縮による教員の負担軽減が目的である。委員会審査結果。全会一致で可決。周南市市税条例等の一部を改正する条例制定。全会一致で可決。本件は地方税法等の改正に伴い、個人市民税の基礎控除等の所得要件の創設、市タバコ税の税率改正等、所要の改正を行うものです。企画総務委員会での審査。質問、タバコ税の税率の段階的引き上げによる影響額は？答え、具体的な金額は算出できないが、これまでの傾向から言えば、税率が引き上げられた直後は税収が上がるが、価格上昇により購入数が減ることで、徐々に税収が下がる傾向にある。質問、加熱式タバコの税率引き上げによる具体的な金額は？答え、現在の加熱式タバコを例に、1箱を460円とした場合、1箱につき約10円上がるものと計算している。委員会での討論。中小企業の焼却資産にかかる固定資産税の税率を3年間ゼロとすることによる本市の税収への影響額は、現時点ではわかりにくいが、ものづくりサービス補助金等の優先採択、固定資産税の減収分の約 75% が交付税で補填されること、また、今回の改正は地元中小企業の生産性を高め、新たな設備投資による労働力不足の解消や雇用の創出につながり、中小企業、地域経済のさらなる発展に寄与すると考えられることから、賛成する。委員会審査結果、全会一致で可決。本会議での討論。本会議でも委員会と同様の討論がありました。放課後、児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定。全会一致で可決。本件は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 厚生労働省令の一部改正により、放課後児童支援員の基礎資格が拡充されたことに伴う改正です。教育福祉委員会での審査、質問、放課後児童支援員と補助員の仕事内容及び待遇は、答え、職務内容については、放課後児童支援員は保育業務と環境整備のほか、保育料や運営費の徴収事務、運営報告書の作成、市・学校との連携、保護者対応などを行っている。一方、補助員は主に保育業務と環境整備を行っている。また、待遇については、支援員は非常勤の嘱託職員、補助員は臨時職員と任用形態が異なっており、嘱託職員である支援員の給与の方が若干優遇されている。質問、現状、放課後児童支援員は足りているのか、また将来的な見通しは、答え、直営の児童クラブ22カ所に放課後児童支援員53名、支援員の補助をする補助員135名、合わせて188名が勤務している。基本的な配置基準は、35名の定員に対して2名の職員を配置し、そのうち1名は必ず支援員としており、順次定員が増えるごとに職員数を増やしている。現状、支援員及び補助員の数は足りていると考えるが、年々児童クラブの希望者は増えており、特に夏休みなどに大幅に増えることもある。支援員等を確保するため、毎年採用を行うことに加え、補助員から支援員への昇格や地元自治会で呼びかけてもらうなどの取り組みを実施している。委員会審査結果、全会一致で可決。工事請負契約の締結、徳山駅北口駅前広場道路内建築物等新築工事、2期、全会一致で可決。本件は5月18日に完成した南北自由通路から商店街を結ぶシェルターの設置、及びにぎわい交流施設からタクシー乗り場を結ぶシェルターの設置を行う一期工事に続き、2期工事としてバス乗降場のシェルター等の設置6棟、バス案内所の新築1棟、及び既存バス乗り場の解体を行うもので、工期を平成31年8月30日まで、契約金額を2億1740万4000円とする契約を平和建設株式会社と締結するものです。環境建設委員会での審査。質問。応札者3社とあるが、他の2社はどこか。答え。共同産業株式会社と株式会社田中組である。委員会審査結果。全会一致で可決。金重はじめ議員に対する処分要求。賛成多数で陳謝。処分要求の発議。6月14日の本会議における中村文子議員の質疑中に、金重はじめ議員が不規則発言を行い、議長が静止した後も中村文子議員にやかましいなどの発言を繰り返したことに対し、中村文子議員が自身への侮辱であり、言論の負である議会の秩序を乱す、許すことのできない行為であるとして、金重はじめ議員に対する処分を要求したため、その処分について審査を行いました。懲罰特別委員会での審査。まず、処分要求の提案者である中村文子議員に対して質疑を行い、質疑終了後、弁明者である金重はじめ議員から弁明があり、質疑を行いました。質疑終了後、今回の発言に対して、懲罰を科すべきかどうかについて討論を行いました。委員会での討論。懲罰を科すべきではないとする立場。金重議員の弁明によると、不穏等発言は中村議員を侮辱したものではなく、 議事整理に対する自らの思いの発露であるとの弁明があったことを尊重し、懲罰を科すべきではない。懲罰を科すべきであるとする立場、やかましい、黙れという発言は、客観的にも地方自治法第133条の侮辱行為にあたると言わざるを得ない。議長が静粛にと再三注意した中で、やかましい、黙れといった感情に任せた不穏等発言を続けたので、懲罰を科すべきであると思う。中村文子議員が侮辱を受けたと思われたことを重く受け止め、反省している気持ちを本会議でも表明してもらいたい。議員の質疑に対する黙れ、やかましいという発言は非常に重たい言葉だったと感じており、懲罰を科すべきと考える。以上の通り討論を行い、採決の結果、賛成多数で懲罰事範として懲罰を科すべきものと決定しました。その後、地方自治法第135条に定める公開の議場における戒告、公開の議場における陳謝、一定期間の出席停止、除名、いずれの懲罰を科すかについて討論を行いました。陳謝の懲罰を求める立場、不適切な発言をしたことについて、議場の壇上で陳謝の言葉を述べ、けじめをつけることが一番良い。本人の口から議場で陳謝をすることが適当と考える。戒告の懲罰を求める立場、懲罰を科すことに反対をした立場から戒告で良い。委員会審査結果、賛成多数で陳謝の懲罰を科すことに決定。本会議での陳謝、6月22日の本会議では古谷幸男特別委員長から委員会における審査報告を行い、懲罰を科すかどうかについて審議を行いました。討論を行い、採決の結果、賛成多数で陳謝の懲罰を科すことに決定しました。これを受け、金重はじめ議員は議会が決定した陳謝文を読み上げました。定例会の概要、陳情、ピックアップ。陳情第1号、利宗橋架け替え及び三蔵院橋改良、並びに道路の拡幅改良に関する陳情、全会一致で不採択。審査の要旨、陳情の審査にあたり、5月29日の委員会で陳情人を参考人として招致せず、執行部に対し、陳情に関する説明を求めることを決定し、6月5日の委員会で執行部から説明を受けた後、審査したものです。環境建設委員会での審査。質問。橋が逆への字に折れ曲がり、橋上に水が溜まることについて、市としての対応は可能か。答え。市道であるので、道路の維持補修の予算を活用して、修繕することは可能である。質問。利宗橋で、隅切りの改修、補修はできるのか。答え。新たに隅切りを作ることになると、利宗橋においては、橋梁全体を吊り上げる必要がある。隅切りだけの設置と言いながらも、橋の架け替えも含めたことが考えられ、改修、補修は困難である。質問。道路と2つの橋の架け替え、改良をした場合、費用はどのくらい見込まれるか。答え。同様の橋を参考に考えると、2橋で約1億円が見込まれる。道路については、陳情の対象区間を拡幅した場合、約2000万円弱となる。委員会での討論。反対討論。執行部からは、利宗橋の逆への字に曲がっている部分については、市で対応可能であり、三蔵院橋は措置を講ずる必要があるため、計画的に対応していくとの説明があった。橋の架け替えや道路の拡幅にはかなりの費用がかかるとの説明があり、 市の財政状況を鑑みると、現状のままでも地域住民の生活に支障を来すとは思えないことから反対する。委員会での審査結果、全会一致で不採択、全会一致で意見を付すことを決定。委員会の審査結果につけた意見、執行部においては、橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な修繕の実施に努められ、また、市民生活に影響を及ぼす恐れがある箇所においては、地元と相談の上対処いただきたい。本会議での討論。本会議でも委員会と同様の討論がありました。